西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。5月の西宮徹底解剖は、西宮の災害の歴史、風水害を中心にと題して、ゲストティーチャーに気象予報士の福島明さんをお迎えしてお届けしています。福島さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週は西宮と周辺の台風高潮被災害ということなんですが、はい、去年すごかったですよね。
そうですね、怖かったですね、はい、
台風21号。
そうですね、9月の初めですね、はいはい、台風21号が来まして、その前の20号もね、結構大変やったということあったんですけれども、はい、21号本当に近年まれに見る、強い台風やったというふうに言えると思います。
まさかそこまでと思いましたけれども、西宮かなりたくさん、ね、被害を受けた家屋だったり、 もちろんエリアがいっぱいありましたよね。
そうですね、本当は暴風と高潮で、それに続く停電っていうのがね、皆さんご不便されたというふうに思うんですけれども、停電も最近しないですからね、なかなか、
はいはい、しても結構早く復旧するというのに慣れてますからね。
なので停電に対する備えっていうのがなかなかなかった。あるいはそのマンションとかでしたらね、電気でポンプアップしてる水道とかもありますんで、そのあたりでかなりご不便され、そうなんです、ね、ご不便された方が多かったと思います。はい、
いやでも過去も西宮は台風や高潮で大きな被害を受けているんですかね。
そうですね、その辺の話をですね、はい、今回ご紹介させていただけたらなというふうに、はい、思ってるんですけれども、去年の台風21号も、結構 すごい台風ではあったんですよ、
はい
はい、で風に関しては西宮で 26.2 メートル吹いてまして、で、高潮も 3.24 メートルまで来てるということで、で過去の強い台風、また後ほどご紹介しますけれども、第二室戸台風の時ですね、これ 2.64 メートルということをやったんで、その台風よりも、高い高潮が来てると。で、ちょっとこれ数字の取り方がですね、昔第二室戸台風の時と今回の台風で若干その観測の仕方が変わってるんで、単純に比較できる数字ではないんですけれども、匹敵するぐらいのものだったということで、高潮急にね、潮が上がってくるということもございます、35分間で2メートル近くもガーッと上昇してきたというのは今回の高潮やったので、もう本当ね、海の近くで見てられた方、怖い目されてる方もおられたと思いますし、船がね、流れてきて、タンカーが関空の橋にぶつかったっていうのこともありました、はい、西宮でも鳴尾橋にはね、湾岸高速の側道に、船がぶつかって今も、片側通行、東向き一方の通行になってるかと思うんですけれども、じゃあそういうようなことがあったということで、
はい、
過去の台風に比べても、21号っていうのはかなり大きな台風やったというふうに言えると思います。はい、
そもそも、はい、台風ってっていうのはどういうメカニズムで起きるっていうか生まれるんですか。
はい、低気圧の一種なんですけれども、はい、熱帯で発生するその渦巻きなんですね、大きな渦巻きで、はい、エネルギー源は何かというと、暖かい海面からの水蒸気、これを どんどん吸い上げてエネルギー源にしてるんですよ台風って、はい、なので上陸してしまうと弱まりますよね、あるいは北の方来てあまり水蒸気がない地域に来ると弱まるというのは、まあそれがあの原因なんですけれども、
はい、
中心付近の最大風速が 17.2 メートル以上の熱帯性の低気圧というのをまあ台風と言っておりまして、あの皆さんご存知の通りあの暴風と激しい雨を伴ってます。で、特に進行方向の右側ね、右側っていうのは台風そのものの動きと風があのプラスされるという方向になりますので、はい、あの今回 の、 あの台風21号もそうであったんですけれども、そういうようなところに入ると大変危険やなと、はい、で雲の渦巻きなんです。でよくねテレビなんかであの CG とか漫画で台風ありますでしょ、あのドーナツみたいな形で真ん中に目があって、それがあの南の海上から、近づいてくるというような絵があると思うんですけど、あれってね正確じゃないんです実は。
え、違うんですか。
違うんです。あのドーナツみたいに分厚くなくて実体としてはもっと薄べったいんですよ台風ってね、直径1000キロぐらいあるんですよ。で厚さっていうのは大気圏いわゆる対流圏の厚さですんで、まあ10キロぐらいですね、
うん、
そうすると直径の方が100倍大きいんですよ厚さより。でこれ身近なものでこんなもんないかなって探してみたら、CD とか DVD ありますでしょ、
はい、
あの形がちょうどそうなんですよ。
え、あんなに薄っぺらいんですか。
そうなんですよ。あんな薄っぺらいのに、すごいエネルギーであのいろんなものを吹き飛ばしたりやとかするんですね。で、まあ、CD と同じようにぐるぐるぐるぐる回ってると、
はい、
まあ、CD 右回りで台風左回りっていう違いあるんですけれども
なるほど、
はい、ああいう形でもぐるぐる回りながら来るということで、
は
い、はい、ちょっとイメージが違うかなと皆さん、はい、
なるほどね。
そうなんです。そういうようなものでも、まあ怖いということで、はい、まあ、
でその台風はその強い風、
そうです、
激しい雨、
はい、
怖いなっていうことなんですけど、ここに高潮がプラスされてくるんですよね。
そうですね。その、台風が海にも作用してるっていうことなんですけれども、はあ、台風の特徴として気圧が低いっていうね、
はい、
あのこの辺1010ヘクトパスカルとかそれぐらいの圧力で空気が押さえつけてるんですが、
うん、
台風は低気圧ですので、まあ、950とか、そうすると気圧が低い分ストローで吸い上げるみたいに海面が盛り上がってくるんですね、
うん、
が一つの要因ですね、
はい、
で、あと暴風が吹いてます、
うん、
風によって海面が吹き寄せられてくるというのがあります、
はい、
で、これの吸い上げ効果それからあの吹き寄せというその2つの効果がある。基本は2つなんですが、あと例えば地形によってあの湾の形がね、
はい、
伊勢湾とか大阪湾もそうなんですけれども奥に行くほど狭まってますね、
うん、
そうするとそこに高潮エネルギーが集中して、
はい、
で高潮がさらに高くなるであるとか、
はあ、
あと今回あの関西空港であのかなり高い高潮で、はい、波もあって、あの水没してしまったということがあったと思うんですけれども、
ね、はい、
あれねちょうど大阪湾が大きな水槽みたいになって、で水槽ってうまいこと揺らしたらチャップンチャップンってすごいになりますでしょ、その揺らす周期によって、
はい、
今回そういうことが起こってしまいまして、その高潮が、台風と一緒に来ます。で、まあ、あの岸辺で一回反射するみたいになってチャップンチャップンになるみたいな感じだったんですよ、
うん、
でそれがちょうど強まり合うところっていうのがあるわけですね、それがたまたま関西空港とかね、そういうような作用とかもあって、これ副振動っていう言葉で言ってるんですけれども、
はあ、
はい、まあ、いろいろねあの要素もありまして、
へ、
あとはあの、この辺の近くで、ひどかった場所の一つ、芦屋市の宮川の、
はい、
まあ、洪水といいますか水が溢れたよということもあると思いますけれども、海から高潮が、川を遡ってくるというのがあります、はい、津波もそうですけれども、
うん、
川を遡ってくるというのもあります。で、山には当然大雨降ってますから宮川下ってきますね、どっかでぶつかりますわね、
はい、
で溢れてしまうと、そういうこともありますので、もう一概に何が要素っていうのは言えないんですけれども、台風いろんな現象が一気に起こってますので、それが強め合うような作用をすると、そこの部分で高潮の被害が大きくなってしまうっていうのがありますね、はい、
なんか満潮の時刻と重なると危険ですとかっていうね報道もどんどんされてたみたいに、
はい、
やっぱりそういうことも
そうですね、
要素としてはあると
満潮と、重なると危険ということがありまして、はい、ただ今回、台風21号満潮の時間よりだいぶ前やったんです、はい、それでもこんなに危なくなるということもありますし、あと大潮が危ないとかね言いますけど、伊勢湾台風の時大潮じゃなかったです。だから大潮じゃないから安全、満潮じゃないから安全って言って安心しないでくださいっていうのはちょっと強調しておきたいですね。
あ、なるほどね、
はい、そうですね、はい、安心するための情報としてその辺の知識は使ってほしくないです。
危険のための情報ですね、
はい、そうですね、
満潮と重なると危ないぞっていうのは確かだけど、
はい、逆は
じゃないから大丈夫ではないと。
そうですね、それはちょっと言っておきたいと思います。
なるほどね、はい、まあそんないろんな条件が重なって、はい、過去本当に大きな台風、大きな被害をもたらした台風ありましたよね。
そうですね、はい、今回の本題に入っていくかなというような形なんですけれども、はい、まあ、過去どんな台風が被害大きかったかなということで、
うん、
で日本全体を見て昭和の時代にどんな台風が大きかったか、
はい、
これ3つ三大台風というふうに言っておりますけれども、うん、昭和9年室戸台風、昭和20年枕崎台風、昭和34年伊勢湾台風ということで、ま、名前聞いたこと皆さんあると思います、はい、で枕崎台風に関しては市内で、うん、まあ、その当時まだ西宮市ではないですが、もう鳴尾の方で浸水の被害があったというようなことがあったりですとか、伊勢湾台風も実は兵庫県内で丸山川の支流が氾濫して豊岡市が大変になったとかいうようなことあるんですが、この阪神地方で一番大変な台風はこの三大台風やったかというと、このうちの一つが被ってるだけなんですね。何かというと、阪神地方の昭和三大台風と言いますと、
はい、
一番初めの室戸台風は昭和三大台風と一緒です、
うん、
2つ目昭和25年ジェーン台風、これも高潮が大変でした、
はい、
で昭和36年第二室戸台風、はい、というのがまあ大変やったということで、まあ、こちらの2つの台風については後ほど少し詳しくお話をさせていただきたいと思いますが、
はい、
じゃあこれかというと、いや西宮実はもっと大変な思いをしてるんです。台風で名前ついてない台風なんですよ、
はあ、
昭和35年台風16号、これ死者行方不明者26人出してまして、昭和の台風の中で西宮一番死者行方不明たくさん出してる台風が、昭和35年の台風16号ですね、
はい、
室戸台風よりも上回ってると、
はい
はい、であと昭和39年、昭和39年の台風20号というのがありまして、
はい、
これは浸水の個数がすごい多かった、7700個、水に浸かっているということになってまして、
うん、
ジェーン台風が、5900個余り、第二室戸台風が、まあ、4000個というぐらいやったんで、まあ、それよりもかなり、たくさんの浸水があったのが、まあ、昭和39年の20号台風ということで、こちらについても後ほどちょっとお話しさせてもらおうかなというふうに思ってます、
はい、こういった台風は名前は特別ついてないんですね。
そうですね、はい、まあ、名前をつける基準っていうのが、まあ、全国的に大きな被害を出したというようなことが一つ基準になってますので、まあ、局地的に大きな被害が出たというだけで、名前がつくという、わけでもないです、はい、
でもこの2つの台風では西宮は大変な被害を受けたということなんですね。そうですね、
台風に名前がついてないのでなかなか語り継がれることはないかと思いますけれども、忘れてはならないということで、後ほどちょっとご紹介させていただきます。
なるほど、はい、さあそれではその阪神地方で被害が大きかったっていう阪神地方の昭和三大台風、はい、ね、いろいろあるみたいですけど、
そうですね、遡るような形でいきましょうかね、
はいはい、
で一番、まあ近いところで昭和36年第二室戸台風っていうのがありまして、
うん、
まあ、今回 の台風21号去年の21号とよく比較されてたのが第二室戸台風ですね。皆さんご記憶にある方も多かったということで比較対象されておったかと思うんですけれども、まあ、昭和36年というとソビエトが初めて有人宇宙飛行をしたような、まあ、それぐらいの年で、
はあ、
はい、相撲でいうと柏と大鵬が横綱昇進したぐらいの時やったんですけれども、はい、
うん、
まあ、この時の台風ですね、第二室戸台風、今回の21号台風よりもまあ強かったと。でさらに、大きな高潮がさらにではないですね、来てたかもしれないと、いうことで、まあ、ちょっと先ほども申しましたけれども、統計の取り方が違うんで、今回の台風と単純な比較はできないんですけれども、まあ、匹敵する台風、うん、 ってやったと。ただ、西宮での人的被害ではなかったと。西宮とか今津方面ですね、浸水はかなりあったということで、記録は残ってるんですけれども、はい、人的な被害はなかったという、そういう台風になってます。
はい、これがその今回 の,台風21号とほぼ同じ進路でやってきた台風だったんですね。
ほぼ同じ進路で来てまして、いろんな性質も似てたということで、比較の対象にされたということになっておりますけれども、はい、一定その防災対策が進んでて、放送とかでもですね、もうすでにテレビ放送も始まっておりましたので、はい、防災情報というのも行き渡りやすい状況にあったのかなというふうに、解釈できると思います。
そうですか。
でところがっていうことなんですけれども、この第二室戸台風昭和36年なんですが、この前後の台風っていうのが西宮、大きな被害をもたらしているというのがありまして、続けてそちらご紹介させていただこうと思うんですけれども、はい、昭和35年、古い方からいきますね。昭和35年1960年の台風16号っていうのが、死者行方不明者一番たくさん出している台風になってございます。で1960年、どんな年かというと、ローマオリンピックの都市でございまして、ちょうどこの台風が来ました8月の29日前後ですね、ローマオリンピックをやってまして、ちょうど新聞でもそういう報道が多かった、そんな中で台風のことも報道されてたということなんですけれども、エチオピアのアベベが裸足でマラソン優勝しましたね、
はい、
それがローマオリンピックです。
なるほど、
はい、で西宮で言えば日石誘致問題がありましたけれども、埋め立てするやせんのというので、その埋め立て計画がだいぶ具体化してきたような、そういうようなご時世やったんですけれども、どうやって人死んだかっていうことですよ、この西宮25人、
どこに被害が大きかったんでしょうか。
これね、平地というよりも山の方ですね、山の方の被害が大きくて、芦屋の方から有馬に抜ける自動車道ありますね、路遊道路、
は
い、こちら今この時点で建設中やったらしいんです。でこの建設現場に作業員さんの宿舎が作られてたんですけれども、
はい、
そこが土砂崩れにあってしまいまして、遠方からの出稼ぎの方もね多かったんで、ちょっと身元の確認とかですね、大変なこともあったようなんですけれども、30人以上が生き埋めになって、多数の方がお亡くなりになったというようなことで、やはりこれ土砂崩れが原因になってます。
なるほどね、はい、
でこの他にもですね、
はい、
北部の方が被害大きかったですね、で有馬川の決壊っていうのも大きい話でございまして、はい、山口支所のあたりで決壊が起こりまして、奈良井の方に有馬川の、本流が流れ込んでしまうというようなことであったりですとか、あと武田温泉の方で裏山の方で土砂崩れが起こって、一時向こう側をせき止めるような勢いで土砂が流れ込んでいたと、で武田温泉の旅館の別館なんかも押し流したりというようなことが新聞の記事で残っておりまして、特に北部の方でですね、顕著やった台風16号と、昭和35年台風16号と言えると思います。
そうだったんですか。
であと、この名もなき台風なんですけれども、昭和39年台風20号、1964年ですから、またこれはオリンピックの年です、
はい、
何オリンピックか、東京オリンピックです。
あ、東京オリンピックの年ですか、は
い、
そうです。
アベベが靴を履いて優勝したのが東京オリンピックです。
そうでしたね、
はい、そうです、はいはい、でこの時はですね、高潮の被害がすごく大きくてですね、浸水面積が490ヘクタールと言いますから、甲子園球場でいうと120個以上分ぐらいかな、はい、でこれ第二室戸台風の時を上回っておりました。
はい、
はい、で1964年9月25日の朝が一番ちょっとひどかったというような形なんですが、排水ポンプ場とかが止まってしまって、水が浸かったのが外に、海に排出できないというトラブルがあったりですとかですね、特に今津の方でちょっとひどいというようなことがありまして、西宮インターのあたりで43号線が冠水して、車が立ち往生したりとかですね、そういうようなこともあったということで、かなりひどい、浸水面積になってたということなんです、はい、でちょうどこの日ね、悪いことに神戸から大阪まで聖火リレーしようとしとったんですよ。
たまたまそこに台風が直撃ですか。
そうなんです。ららそれでその前の日に台風来るからもうこれ聖火リレーやめようと、自動車で運ぼうということで自動車運んだんですけど、実際はもう台風抜け取って結構台風一過みたいな形だったんで、沿道に市民が集まってなんで来えへんねんみたいな、ちょっとトラブルみたいになったというようなことで、はい、あったらしいんですけれども、まあ今回のね、聖火リレーはそんなことがないようにというふうに思ってますが、まあ来年の5月の24日とか25日に県内回るというふうに聞いておりますけれども、はい、まあまあ台風がねなかなか来る時期ではありませんので、そういう意味ではいい時期に回ってるのかなというふうに思ってます。はい、はい、
いやでもなんか怖い大きな台風がいっぱい来たんだなとか。
そうです ね、でまあ第二室戸台風とかいうとね名前残ってますけれども、はい、何もない台風も大変だったよということなんですが、最後に最後と言いますか次にですね、名前のある台風で大変なことが起こったと、西宮の歴史を大きく左右したジェーン台風というのを、
全体ね、
これ聞いたことねある方多いと思うんですけれども、はい、戦後結構すぐで昭和25年、
はい、
1950年の9月3日ということが、うん、襲来の日ということなんですが、
大変やったらしいですよ。
そうですね、でコースとしては今回平成30年の台風21号と、まあ、似ておりまして、
はい、
まあ、室戸のちょっと西側あたりかな、に上陸しまして、神戸に再上陸したということで、高潮が、結構すごかったと、
はい
はい、でその時代ですね、地下水を工業用水としてよけ汲み上げておりましたんで地盤沈下がしておりました。
あら、ま、
はい、なので同じ高さの高潮が来ても地盤沈下しておりますと、
はい、
被害ひどくなりますよね、そんだけ水深高くなりますから。そう
ですよね、
はい、そういうようなこともありまして、
はい、
まあ、特に工業都市尼崎ですとか、まあ、西宮もそうなんですけれども、波が越えたというようなことがありました、はい、これもひどい状況だったらしくて、
鳴尾のあたりはね大変だったと。
で、まあ、西宮で言いますと、まあ、人口の 40% ぐらいで被災、これが鳴尾で言うと、うん、まあ、63% ぐらいということで、
はい、
まあ、鳴尾村の方の話をしますとね、改修したばっかりやったんですよ、防潮堤が。でその戦争終わってね、
なのに守りきれなかったんですか。
守りきれなくて崩壊したと。
あらあら。
で阪神本線より南の8割が床上浸水したということです。
うん、
で、下水道からも高潮が伝ってくるんですよ。で下水のマンホールとかね、海所からどんどん溢れてきたということもあったみたいで、はい、まあ、鳴子村ではですね、まあ、死者が1名出ておりまして、まあ、建物の被害もたくさんあったんですけれども、まあ、避難所としてですね、その当時ですから進駐軍の施設をであったりとか、あと阪神向川線の電車の中に避難所の、代わりになったというようなことも新聞で残ってます。
だから
もう逃げるところもなかったというようなことのようです ね、はい。で増井さん、なんかその時の話聞いたことあるいうことで逆にちょっとお伺いできたらなと思うんですけど、
生まれたばかりだったらしいです、私そうだったんですけど、はい、記憶はないんですけど、うちの両親がもうえらいことで、
はい、
高潮でもうわーっと潮が上がってくるわ、風はもうすごいし雨戸飛ばされそうだし、もう助けてくださいって人は来はるしみたいな、はい、もう大変やったみたいです。でもその高潮に懲りてちょっと北部の方にじゃあ引っ越そうということ、そのきっかけにもなったのがこのジェーン台風だったという。
でいちごとか持って逃げられたんですよね。
なるほどね。いちご畑が広がってたんですけど、もうそれも大変な被害を受けたんですけど、なんかその引っ越す時にはじゃあいちごを持ってって植えてくださいっていうのでもらってきたっていう、いちごを裏に植えてなんかいちご狩りをしてました。
なるお村ですね、これの復興のために多大な予算を必要とするということが分かりまして、まあ、それだけが要因じゃないんですけれども、西宮市との合併をね決意する一つの要因になったというふうに聞いてます。
そうか、それまではなんかもう鳴尾村は独自の
そう豊かで ね、
はい、
いろんな収入があってということをやったんですけれども、まあ、財政難に、まあ、陥るということが目に見えてきてですね、はい、台風の翌年4月に西宮に合併すると。だからもしかしたらこのね 台風がなかったら鳴尾というのはもしかしたら西宮と一緒ではなくて独自に
鳴尾市にな
ってた可能性がね、芦屋と同じような形でねそういう形になってたかもしれないんで、まあ、単なる災害というのにとどまらずですね、この西宮、その歴史を大きく左右してきたという点でジェーン台風大きかったのかなというふうに思います。
ね、はい、本当に怖い台風だったようですね。はい、室戸台風ですけど、これ、
ね、
はい、さっきね昭和の三大台風で阪神地方で被害が大きかった阪神地方の昭和三大台風両方に名前が上がってますよね。
そうですね、まあ、戦前の話ですんでね、被害がかなり大きかったというところはあるんですけれども、ちょっと大阪で小学校の校舎とかがたくさん、倒れまして、これは暴風で倒れまして、はい、たくさんその下敷きでお亡くなりになってしまったというようなことが、
子供さんがね、
そうですね、はい、
昭和9年だったんですね、
そうですね、昭和9年の9月の21日ですね、はいはい、その当時まだ天気予報とかも発達してないということがありましたので、そのまだ四国の沖合にあるよっていうラジオニュースが朝の7時の時点であったらしいんですよ。
は
あ、ところがその時点で実際は淡路島付近にあったんですよ台風、7時のニュースでそう言
って、もっと近づいてきた。
そうそうそう、で、はい、これやったら学校行けるんちゃうかとみんな思って、子供たち学校行ったんですね。ところが台風すぐ近くまで来とったんですよ。それで7時25分ぐらいの段階で、あ、ちゃうちゃう、もう近くにおるでっていうふうにラジオのニュースで言うたらしいんですけれども、その後ラジオ局がちょっと停電になってしまったっていうことがあって、それで情報が伝わらなかったというようなこともあったらしいです。西宮でも鳴尾でもですね、被害が大きくて、いちごの栽培に大きな打撃になったと、はい、いうふうに翌年の収穫高が半分ぐらいになったというようなそういう記録も残ってますので、
大きな被害だったんですね。
そうですね、はい、で、まあ、さまざまな対策をされていったということはあったみたいですね。
教訓として。
そうですね、はい、防潮堤を作ったりとかですね、
はい、
あと今まで木造やった校舎を鉄筋コンクリートにしていかなあかんなと、これ関東大震災の後でも指摘されてたことらしいんですけれども、うん、
はい、
やっぱりこれそうやって子どもたち守らなあかんでっていう話になってたんですけど、これ昭和9年です。そっからずっと戦争の時代になっていきます、うん、はい、もうそのための費用っていうのはどうしても軍事費の方ですとか、
うん、
お金はあってでも資材がないとかそういうことになって、やっぱりね、ちょっとこの、一つ平和とか戦争がない世の中じゃないと防災っていうのもしっかりできないかなっていうのが、この室戸台風ですとかジェーン台風とかですね、この辺り大きな台風たくさん来てますけれども、被害大きかったっていうのは、台風そのものが大きかったっていうこともありますけれども、そういう対策が十分にできない戦争の世の中っていうのも大きかったんじゃないかなというふうに思います。
なるほどね。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
はい、昭和25年ですけれども、鳴尾村の単独の市政を断念させた契機になったその台風は何という名前でしょうか。
はい、これが今日の問題です。先週そして来週のお答えと合わせてお寄せください。お待ちしています。さあ、今日は台風高潮災害についていろいろ話を伺ったんですが、来週は水害土砂災害、これも怖いですよね。
そうですね、台風以外の、水害土砂災害ということでお話をさせていただければなというふうに思っております。
はい、ということでゲストティーチャーは気象予報士の福島明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。